横火で見つけた人たち。アートの魅力をもっと伝えたい。本番組はそんな思いの横浜美術館がインタビューの職人早川洋平とタッグを組んで生まれました。横浜美術館で見つけたアートに関わる人たちへのインタビューを通じてアートの魅力を発見していきます。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。横火で見つけた人たち、今日も横浜美術館接客員天野太郎さんをお迎えしています。天野さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、教えた天野さんも第4回目ということですね。今日はこんな質問をいただいてます。史跡学芸員って美術館でどんな役割を担っていらっしゃるんでしょうか。学芸員の皆さんは警察官みたいに階級や役割が細かく分かれているのでしょうか。美術館にはどんな仕事をする人たちが集まっているんでしょうか。教えて天野さんということでですね、
そうですね、首席学院っていうのはどんな美術館でも使ってるわけじゃないと思います。多分いろんな言い方をしてると思いますし、それから例えば10年とか20年前にはこんな言い方なかったんですけど、そうですね、20年ぐらいは経験をしているような学院がやがてこういうポジションになって、はい、管理職という会社で言うとね、管理職っていうことよりもむしろその割と総合的に若い人たちっていうか、うん、職員を指導したりとか、はい、アドバイスしたりとかっていう風な役割を期待されつつ、もちろん自分でもいろいろやんなきゃいけないんですけど、特にやっぱり講師の指導みたいなことはになってる感じはしますね。学芸員の私も実はそういう意味じゃ階級っていうのはあんまりないんですけどね。ただ会社でいうところの、係長とか課長とかっていう風なタイトルの そのそれはあります。で、学芸員としての役割っていうのは実はこれは割と細かく分かれてましてね。例えば西洋絵画とか、
そこまでも、
そうですね、西洋画ですね、いわゆる油絵と呼ばれてるものですけど、でも日本にも日本洋画がありますね。それから日本画は、もちろん日本の中しかないんで日本画がありますね。それから工芸、それから彫刻で、彫刻の中にも皆さんがよくご存知のロダンとかっていう彫刻と、なんか石がポンと置いてたり木がゴロッとしてたりっていう風な作品、つまり具体的に何を表してるかっていうのが非常に難しい抽象的な、でそういうのを総合して立体作品っていうんですけど、であるいは写真ですとか版画、水彩、素描で、デザインも建築も視野に入れなきゃいけないので、そういう風なジャンルに分かれて、はい、担当職員が決まってますので、で加えてその作品の保存を担当したりとか、あるいは作品の貸し借りがありますからね、美術館同士とかで、そういうことを連絡を取り合ったりとか立ち会ったりとか、それから起用って言ってやっぱり研究の成果を出すようなことも必要になってくるので、ちょっと難しく言うと論文みたいなもんですけど、でそういうものも発行しなきゃいけないし、それから教育的な仕事ですね。例えば博物館実習ってやってるんですけど、美術館の学芸になるための資格を取る大学のカリキュラムがあるんですけど、そういう実習の仕事も受けなきゃいけないし、そうですね、あとはもちろん展覧会、特別な展覧会ですね、例えば今やってる土下展とかで、そういうその他の美術館のコレクションを使って展覧会をする仕事もありますし、それから何といってもコレクションを使った展覧会も企画しなきゃいけない、結構ここで聞いてるだけでも随分あるでしょ。
そうですね、
それで、割と細かい仕事があって、一つ展覧会をやればカタログも作らなきゃいけない、つまり編集して、しかも自分で書いて文章を書いて自分で編集をして、であとそのポスターとかチラシとかも作んなきゃいけない。で最近はインターネットがもう随分その普及してますから、 そのウェブ、要するにそのウェブの情報も更新をしていかなきゃいけないっていう、実はですね、本当にさまざま毎日朝から晩まで細かい仕事が あるんですね。だからなんとなく美術館に勤めてると優雅でいいですねって言われるんですけど、それはそれでまあある意味当たってるんですけどね、好きな美術の作品に寄り添いながら仕事ができるっていう、まあ現状はですね、本当にフル回転でほとんど毎日全員がフル回転で、だからそれは実は学園だけじゃなくて、美術館の管理もしなきゃいけないセクションの人たちも、あるいは、いろんなことやるときに予算を使いますよね。だからそういうそのお金の管理もしっかりやらなきゃいけないし、それから広報もしっかりやらなきゃいけないし、それから最近はお金も資金集めもしなきゃいけないっていう営業の仕事もやらなきゃいけないし、それからなんて言ったってその美術館は、横浜美術館ではその見る作る学ぶっていう3つ柱にしてますからね。作るっていう、要するにそのワークショップ、子どもさんから大人の方ま でそういう方にも、職員が、担当職員が専門にいますし、はい、それからそのライブラリーですね、10万冊あるので、これもぜひ皆さん使ってほしいんですけど、大抵のことは調べりゃ分かるような本が揃ってますから、で要するに何か調べたいっていう時に使えるんですけど、そういう時にまあ本の専門家、まあ、図書館でいうところの秘書ですね、はい、でそういう担当の方もいますし、だからもちろんその警備の方もいますし、その美術館で監視をされるような方もいらっしゃいますんでね、だから誰もサボることができない、とにかくいろんな仕事を一斉に絡み、お互いに連携しながらやっていかなきゃいけないっていうことですね。
もう何か一つ一人というか、その役割かけただけでも、
やっぱり随分大変なことになっちゃうんだ、穴が開くと。
今話伺うと、その本当にいろんな職種の方が働いてるプラス、もう持ってるその学芸員に絞って言っても、一人一人がやる仕事もいろんな種類があって、かつ学芸員自体も、いろんな分野の学芸員の方がい
る。そうなんです。だからね、学芸員っていうと、なんとなく朝から晩まで本が読んでるのかないっていうのがあるんですけど、もう本なんか読んでる暇がないので、もう家帰って勉強するしかないぐらいに、いろんな仕事として対応しなきゃいけないっていうことありますね。
はい、今日も横浜美術館史跡学院天野太郎さんをお迎えして、教えて天野さんということで、話を伺いました。天野さん、ありがとうございます。
ありがとう、お役に立てたでしょうか。ありがとうございました、はい、どうも。
番組ではですね、今日いただいたこのようなご質問のようにですね、アートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問質問を随時募集しています。疑問質問は専用メールアドレス yma-hitsumon@yaf.or.jp yma-質問@yaf.or.jp までお寄せください。横浜美術館のホームページにある横浜チャンネル内の専用ページからもお寄せいただけます。それでは本日のインタビューの模様をお聞きください。実際アート系を取り入れた際の、まあ、いろんな、まあ、摩擦とそれを乗り越えたことについて伺いましたけども、これまで実際アート系、まあ、されて、約20年そのしてきた中でですね、本当にたくさんの、まあ、大変だったこともあれば嬉しかったこと、感動したことあったと思うんですけども、今振り返ってみて一番心打たれたというか、本当アート系やっててよかったなと思うようなエピソードって、まあ一つ挙げるの難しいかもしれないですけど、何かあれば。
最近でね、はい、あるのは庭をね、はい、探索しながら、はい、まあ、お客様の言葉を聞くことがあるんですね。そうすると、あ、こういう庭っていいねとかね、あ、これがアートなのねとかね、そういうことをしょっちゅう耳にしますね。それともう一つ、いわゆるこう日本の伝統文化っていうのがあると思うんですよ、あらゆるものに、
はい、
その伝統文化というものが継承していくときに、やはりある面のこう新しいものを取り入れるっていうことが必要だと思うんですよ。例えば歌舞伎だろうが、はい、何だろうが、その新しいものを入れていくって、その例えば庭を作るのにも、庭の根底に流れている日本の庭ってあると思うんですね。それを例えば芸術家に作らせるっていうことは、芸術家の方、例えば私は菅木賞に庭を作ってもらったんですが、彼はしょっちゅう京都に庭を見に行ってるそうですよ。ですから、ある面で伝統的なものをきっと取り入れながら私のところの庭も作ってるってことがわかるし、ですから まあ、エピソードになるかどうか分かりませんけどね、はい、そういうことをしょっちゅう最近は感じることありますね。
そうなんですね。そういう声はさりげなく入ってくるっていうのはなんかいいですね。
そうです、
実際、まあ、私もいろいろホームページ拝見したり、いろんな大黒屋さんが取り上げられているあの記事だった本も読んだんですけども、その中にやはりその多くの、まあ、お客さんが、お客さんの多くがその最後にやっぱりもう一度泊まりたいみたいな、そういったことを実際思って、まあ、本当に例えば病気とかでもう余命が少ない方も泊まりに来られる宿っていうふうにあの書いてあったのがすごい印象的なんですけども、あの実際、まあ、そういったお客さんが、まあ、年間何人いるかちょっとわからないですけども、そう思ってもらえるというか、そこに何があると室井さんの方ご自身としては思いますか？
ある面では自分の家には絶対味わえない空気感というか、空間があるんだと思いますよ、はい、っていうのは例えば庭一つあるっても、はい、あ、嘘とは違う、うん、それからその違いがきちっとしてるんじゃないでしょうかね。
違い、
はい、違いの表現をきちっとやってるんで、はい、多分うちのところに、まあ、橋を渡ってくると、はい、違う空気感を味わうと、その違う空気感が居心地がその人にとっていいんだと思うんですよ、うん、だからあの居心地をもう一度ね味わいたいっていう人がいるので、例えば余命少なくなった人がね、はい、私のところの宿でだったらあそこで最後を過ごしたいっていう人はたまにおりますから、
うん、まあ、そんな中でですね、あの今、この大黒屋さんの、中を訪れるそのお客さんの話だったり、まあ、そのサービス、保養と後について伺ってきましたけども、そことは、まあ、リンクはしてると思うんですけども、あの直接その宿泊のお客様にというよりもですね、それとは別にその対外的に、あの数年前からその現代アート公募展っていうのをやってらっしゃるっていうのをちょっとお聞きしたんですけども、はい、これはどのようなきっかけで始めたんですか？
僕はあの2005年にあのメセナアワードから表彰状を受けたんですね。で、あのアートスタイル継承っていう賞をいただいたんです、はい、で賞をいただくっていうことは評価されたっていう形ですね、はい、でその評価に浸ってるんではなくて、次の段階を見つけていかないと、自分もなんか一歩前に進めないので、はい、それならば公募展をやってみようかと。で、核になる作家にまず委員長になっていただいて、はい、で画廊主を一人入れて、はい、それから学芸員を一人入れて3人でね、審査していただいて、その中から20人の方を抜擢して、で20人をうちの作品展をすると、
はい、
その中の一番の人に対象として30万あげると、でその取った人を支援していくということをやろうかと思って、今年今度が6回目なんですけどね。
そうなんですね。
はい。
もうそれは最初からかなり人数集まったんですか？
最初からですね、集まりましたね。もう僕一番最初の時は不安だったんですけどね。
不安ですよね。
山の中でやるわけですから多分集まらないんではないか。で銀座の画廊さんにも相談したらね、はい、いやあの山の中じゃ100人来ればいいんじゃないでしょうかなって言われましたね。でも今現実には去年は500名突破、今年っていうか来年やるんですが、まあ、600人近いですね。
そうか、じゃこれはもう当面はずっと続けていきたい。
もちろん続けたいですね。ただ形をどういうふうに変えるか分かりません、やり方を変えるかも分かりませんっていうのは審査員3人ですから、数があまり多いとね
そうですね、
きついんではないかなと。嬉しい悲鳴ですよ、もちろん。違う形をどういうふうに模索しようかっていうふうに思ってますね。
もう20年が過ぎて、来年460年を創業を迎えて、その公募展もあり、その先にあるものというかですね、今村さんの中で何か見据えてるものっていうのはありますか？
僕はあの、公募展やった時に、はい、大賞を取った作家とか20人に入った作家を、どこまで応援できるか。っていうことをやりたいと思うんですね。応援できるっていうのは、例えば私はある面で、例えばうちの作品展やった時図録を作ってあげるとか、はい、それからどなたかに紹介するとか、
はい、
作品を買ってもらえる人がいないかとか、そういうことの応援をすることによって、その人がこう世界に羽ばたければいいと思ってるんですよ、その世界に羽ばたくっていうのはどういうことかっていうと、だから日本初の現代美術家が世界で活躍する。しかも最初のきっかけを私が作ってやると。 いうことに喜びをちょっと感じてるんです。
そこが今あるわけですね。最後になんですけども、この番組横火で見つけた人たち、アートに魅力を感じながらも何か敷居を感じちゃったりとか、私自身もかつてそうだったんですけども、なんとなくやっぱり現代だって分かんないよねって、まあ、先ほど分かると感じるっていう話もありましたけども、そういう敷居を感じてる人に向けてですね、改めてメッセージというかですね、どうやって付き合っていけばいいのかというか、そのあたり改めて伺えないかなと思います。
私も経験上よく分かるんですが、まず分かんないよねって言ってしまった時にコミュニケーションできないと思うんですよ。
そこでもう終わっちゃう。
終わっちゃう。そうじゃなくて、私にはこう見えるんですけどと、私にはこう感じるんですけどって言った時に、いい出会いがあった時に逃さないと思うんです。その逃さないっていうね、ことをやるためには、いつもこう、鋭敏な神経になってないといけないですね。鋭敏な神経になるときには、ある面で見たものに対して、素直に、私はこう感じるっていうことを自分の心に言っていくっていう形です。例えば、春になるとね、例えば、吹きのとうが出たら、あ、私には吹きのとうが美味しく見えるとか、美しく見えるとか。例えば、川にね、何かが見えたら、あ、川の流れってね、なんとなく生きてるなっていうふうに感じるとか。で、そういうことを常に自分の中のメッセージとして感じていく。それを切らない。常に。そうすると、例えば音楽なんかはね、ある面で、感じたら面白いなとか、私に合うなとかっていうのがありますよね。はい、で、見た目は意外にそういうことを言わないんですよ。
そうですね。
私には分からないとか、何だか、分かるとか分かんないっていうものはないと思うんですよ。要するに感じることと行いが一致した時に人生楽しいですから。
確かに今お話聞いてても目から鱗で、その音楽は確かに私普通に好き嫌いとかあっても、そのどこがどう好きなのかとか、そういうことをそもそもあんまり考えないですし、感覚ですよね。
感覚です。
だからアートもきっと同じでいいわけですよね。
同じでいいんですね。それを分からないって言った瞬間に自分が伸びない。私にはこう感じだと。今度は俺にもできそうだなって感じればいいわけです。いや、待って、よく考えたらできないわと。そうすると興味持ちますから。その興味を持つというのは何かっていうと、感じる力だと思うんですよ。で、その感じる力を自分の中で養うっていう形だ。だってそれいつもやってるはずなんですよね。ところが理性的にそれを切ってしまうっていう。
でもきっと確かに、まあ今普段やってるっていうことはありましたけど、少なくとも音楽とかに関してはみんなやってるはずなので、なんかそのスイッチというか、その思考をうまくそっちに持っていければ、アートに対してもみんなもっと気楽にというか、楽しむことができそう
です。できますよね。ですから、思考ではなくてね、思考は理性だから。
ああ、そうですね。
はい、で、感性の話ですから、感性は見たものをどういうふうに感じるかだから、それをこう落とし込むわけです、自分の。あ、私にはこう見えた。
はい。
私にはこう見えたということを何かの時に心に留める訓練をしてればいいんですよ。例えば僕はさっき声楽の話したんですけど、ね、はい、歌をうまく歌わないでくださいってよく言われるんですよ。体を楽器にする訓練をすれば一人に声が乗りますからって、これ。で、体を楽器にする訓練をするわけですね。そうすると歌は上手くなりますから。そうすると、例えば感じるというものを 見た目にで、自分はこう感じたっていうことを訓練してれば、それは完成度上がりますよ。それ切っちゃうと上がらない。そうすると人生楽しくない。
そうですね。さっきの楽しいっていう言葉にもまた繋がってきますね。なるほど。わかるから感じる。その感性、やはり大事にしていくことが一番ポイントかなと。
そういうことですね。
はい。わかりました。横火で見つけた人たち、今日は第2回ゲスト、栃木県那須塩原板室温泉大黒屋の第16代当主、室井俊二さんにお話を伺いました。室井さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組ではアートや横浜美術館に対する皆さんからの疑問、質 問を募集しています。専用メールアドレス yma-dsu-mon@yaf.or.jp まで、お送りください。横浜美術館ホームページ横尾チャンネル内の専用ページからもお申し込みいただけます。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、企画制作、横浜美術館、音楽、宮浦清、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏実、プロデュース、インタビュー、キクタス、早川洋平によりお送りいたしました。